高橋ふむみの勝手に聞きやがれ。
こんばんは、高橋です。
こんばんは、本田ひとみです。
ね、
いやもうそれは ね
闇放送ということで
ちょっと
頑張っておりますけども、
何をしたか皆さんわからないでいいでしょう。今のは
高橋ですって言っただけですよ。
あ、そうですね、はい、新しいご挨拶の仕方ということで、
はい、はい、さあ始まりました、高橋ふむみの勝手に聞きやがれでございます。
はい、
8月6日火曜日、皆様いかがお過ごしでしょうか。
いかがお過ごしでしょうか
ね。
ふむみさん、
何ですか。
8月になりました。
ねえ、
ねえ、早いな。
早いわ。
毎月これ言ってると思います。
夏だわ。
夏ですね。夏だわって、ね、おねえキャラ、うん、おねえキャラですか、うん、いやいや、もう8月ということで、うん、私8月になったらすぐやっぱりお盆が来るなって思うんですよ。来週、
はいはい、お盆こぼんしよう。
お盆
違うな、それは、はいはい、
お盆来るなって思ってて、はい、そもそもお盆って何って思ったんですよね。で、お盆についてちょっと調べたんですけど、
うん、
はい、お盆ってご存知ですか。その
お盆は知ってるよ。
お盆、
あ、でも意味は知らない。
知らない、うん、お盆まず正式名称があって、うん、お盆の正式名称、うん、裏盆へっていうみたいで、それの略称がお盆っていうみたいなんですよ。で、まあこれはご存知の方いると思うんですけど、うん、祖先の魂を供養するために行われる夏の行事で、うん、この時期には先祖の魂が譲渡からこの世へ降りてくると言われているので、うんうん、みんなこの時期は仕事を休んで先祖の供養を行おうという考えが元になり、お盆休みというのができたようです。はい、知ってました。
知らなかった。
あ、うん、ふみさんお盆お休みですか。
休みなわけないじゃん。
いや、そっかそっか、仕事もしましょう。
暇なしだよ。
そうですね、うん、いやでもお休みの人もいるかもしれないんで、まあね、はい、ゆっくりね、うん、
この、まあ、3時間限だけど、
ね、うん、意味をわきまえて休んでもらえればと思います。
そうですね、
はい、
はい、じゃあ今夜もね素敵なゲストが来ていただいておりますんで、張り切ってまいりたいと思いますよ。
はい、
そんじゃあひとみちゃん、番組タイトルコール GO!
勝手に聞きやがれ。この番組はあなたの芸能活動をクリエイトするランラビットランの提供でお送りいたします。
異業種著名人トークバトル。
Ladies and gentlemen, how do?
はい、このコーナーは毎回さまざまなジャンルの魅力的な著名人の方々をゲストに迎えトークバトルしちゃうコーナーでございます。
はい、
今夜は暑い夏の夜にふさわしい、うん、この方に来ていただいております。
はい、本日のゲストは怪談作家の川名真理子さんです。
イエーイ、
ようこそ。
はじめまして。
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 いやー、来ていただきましたよ。
はい、
ね、
ちょっとね、前回ちょっと予告してたけど、
そうそうそう、
川名さんに来ていただきました。
ね、本当はもう名前言いたかったんだけど、川名さんってね、はい、それちょっとね、一応大人の事情で言えなかった、
はい、言えなかったんですけど、ついに、
ついに川名さんに来ていただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
こちらこそ、
はい、
はい、よかったらね、川名さんから簡単に自己紹介をお願いしてもよろしいでしょうか。
うん、そうですね、人生いろいろあったんですけれども、
はい、
ご存知だと思うんですが、
はい、
同じ名前を使いまして、はい、現在は怪談作家をやっております、はい、川名真理子です、
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、
はいはい、僕はね、もう初めましてって言うんですけど、はい、僕は本当は初めましてじゃないんですね。
どういうことかな。
まあまあまあ、いろいろね、大人の、はい、これも事情で、
まあね、
よくね、
はい、
すごくお世話になったっていうこともありますけども、
あーねー、
はい、ありがとうございました。
いえいえ、
当時は
その説はお世話させていただきました。
もう、
ふみさんがお世話になりました。
いやいやいやいや。まあね、そんな話はもうどうでもいいんですけど。
はい、
俺の話なんかね。もうね、この8月ですよね、はい、もうね、季節は。
うん、
ねやはり、川名さんと言いますと。
はい、
もう、もっぱらもう階段で、今はね。
そうですね。
もう名を馳せられておりますけども。
いやいやいやいやいや。
ねえ。
ありがたいことに。そうですね、2014年に、はい、実話怪談とホラーの、はい、本を出しまして、
はい、
それ以降、順調に実話怪談の本が出せていて。
うん、ですよね。だってもう現在まで、 23冊かな？
いや、もっとあるかもしれないです。あの、官能小説を最初書いてたんですよ。
う
ん、
ね、そうですよね。
官能小説書いてたんですが、実はあれね、私書くのがとっても苦痛で。
はい、はい。
そうなんですよ。本来、まあ、怖いものが大好きで、はい、ホラー小説や怪談が書きたいなと思っていたんですね、うん、で。なかなかチャンスがなかったんですが、うん、ですから、ほんと5年前ぐらいですね。本格的に書かせていただいて、それから連載がすぐ持たせてもらったので、
うん、すごいですよね。
で、それで、そこからはもう怪談ばっかりなんですけれども、うん、はい、おかげさまで、この夏は4冊本を出すことができて、
ねまあね、ちょっと後ほど、はい、また
ご紹介させていただければ、
ご紹介もさせていただく、はい、わけでございますけどもね。
せっかく来ていただいたからですね。
はいはいはい。何ですか？
はい。ちょっと。
いきなりですか？
暑いから、ちょっと話聞きたいな、進みたいな。階段
ですか？
は
い。これいいんですか？こんなお願いしちゃって。
いや、もちろんいいですよ。
は
い、
じゃあちょっと、
ね、ぜひ。
皆さんもちょっとお待ちかねかもしれないんで、ちょっと、よろしいでしょうか？
どうぞどうぞ。
はい、じゃあ、お願いいたします。
はい。
ありがとうございます。
それでは、まずね、どうやって私が実話怪談書いてるのかなって多分、知らない方もいらっしゃると思うんで、うん、簡単に説明すると、SNS で募集をして、応募してきてくださった方を電話でインタビューしてるんですね。で、一人一人電話でインタビューして、そしてそのインタビューの内容のバックグラウンド、背景を、調査、取材して、それでまあ、話を膨らませて書いていると。ですから、全部本当の話なんですよ。
実話なんですよね。
はい。実話なんですね。で、今までも何百本も書いておりますので、どんなお話がいいかなと思って、今ちょっと考えたんですけど、まあ、できるだけね、この暑い夏を乗り切るために、
はい、
涼しくなる話がいいのかなと思いまして。これはまた応募してきてくださった方、これ、富士宮市に住んでらっしゃる方だったんですね。で、富士宮市って言うと、まあ、富士山と皆さん思うと思うんですね。ただ、まあ、富士宮市は広いので、郊外の方に行くと、まあ、いろいろ丘陵地帯がある。で、丘陵地帯の標高の高いところに集落があって、はい、その集落に住んでいた、そこで生まれ育ったという男性なんですけれども、その男性が、中学生の時に、中学校になると、その山のふもとの中学校に通うようになったんですよ。で、その山から、山というか、まあ、丘ですね。そこからそのふもとの中学までっていうのが、これが自転車で40分もかかる、遠いんですね。で、その自転車で通学するようになった。それで、ふもとに友達ができたんですよ。で、集落には同い年の友達が一人しかいなかったんですね。で、集落の友達と彼は夏休み、ちょうど今ぐらいの時期ですね、に、麓の友達の家を訪ねていくことにしたんです。なぜかというと、麓の友達ん家はちょっとリッチで、新しいゲームソフトを持ってたりしたんですね。あれで遊ばせてもらおうよと。で、まあ、電話をしたりして、向こうの先方のね、お母さんにも了解を得て、遊びに行ったんですよ。そうしたところ、すごく歓待を受けまして、お母さんが、まあ、ゲームさせてくれるだけじゃないんです。夕ご飯も出してくれて、うん、お風呂も使ってきなさいよと。どんどん、もうなんなら泊まってけばぐらい、だったんですね。まあでも、泊まるのはちょっとということで、帰ることにしたんです。で、そうしたら、ふもとのその家を出た時に、もう、8時だったんですよ。夜の8時ですね。もう暗いんですよ。山の方に差し掛かると、ますます暗い。で、まあ、真っ暗な夜道を歩いていくわけです。で、峠の道には、こう、一応車道になっておりまして、その舗装された車道沿いに、ポツンポツンと街灯がついている。それがまあ、間隔が広いんですね。住む人がほとんどいない。集落は本当にね、数十軒しかないんですよ。で、まあ、そこを自転車を押しながら、その友達と二人で歩いていったんですね。で、そうしたところ、その峠道の半ば、真ん中辺ですね、修復に差し掛かったところで、向こうの方に女の人が見えたんですよ。ちょうど街灯の下にいるんで、白く光るようにこう立ってるのが見える。それが白っぽいワンピースを着た若い女性のようなんですね。まあ夏ですから、まあ避暑地なんで、市街地に行けば、白っぽいサマードレスを着た若い女性なんていっぱいいます。なんですけれども、山の中で、観光地とはちょっと遠いところ、外れてるところなんですよね。なかなか観光客が来るようなところではない。で、集落にはそんな若い女性っていないんですよ。あれなんだろうと。人がいるよって言いながら小さい声で囁き合いながらこう自転車をして歩いていく。で、だんだん近づいてくると、その女の人がすごい勢いで首を振ってるのが見えたんですよ。長い髪を振り乱して、ババババババッと首を勢いよく振っているんですね。もう、顔の表情がわからないぐらいの勢いで首を振っている。なんかあの人おかしいよ。首振ってるよ。 ところが私にこう語ってくれた彼の方は、ちょっとぼーっとした子で、なんかあれじゃない？人探してんじゃない？なわけないだろうって友達は言うんですけど、でもさ、だってさ、こんなとこで一人ってさ、あ、待ち合わせだよきっと。向かいの車を待ってるんだよ。いや、こんなとこで人なんか見たことないよ。で、近づいていくと、やっぱり女の人首振ってる。で、こういるんですね。あ、いるわ。幽霊とかではないみたい。人のように見える。で、それで通り過ぎて家に帰った。で、後になればなるほど、なんかおかしいな。なんかおかしいな。で、友達とも話をして。で、なんか、あの女の人、足元どうだった？靴履いてたかな？え、わかんない。服って細かいとこ覚えてる？え、わかんない。なんかおかしくないか、間近で見たのに。まあ、そう思っていたんですね。それからまたしばらくして、夏休みが終わる直前に、また同じふもとの友達のところを訪ねてったんですよ。で、また前回と全く同じことになったんですね。まあ、お風呂も使ってきなさいよ、ご飯はどうの。また夜の8時過ぎに置いてました。そして自転車をして帰ってきた。すると、さ、この間よりも少し自分たちの集落に近い辺に、また女の人がいて、今度道路の反対側にいるんです。また同じように首を振っているんですね。うわ、ますますおかしい。この間と全く同じ格好で同じことしてる。これは怖いと思って、まあ、目を合わさないように、なるべくそっちを見ないようにして、急いで横をすり抜けて家に帰ったんです。で、それからしばらくして学校が始まりました。で、学校が始まって彼はふと思い出したんですよ。というのは、登校するために、その坂道を、ふもとまで、まあ、降りてくわけですよね。降りてく途中で、はっと、小さい頃の記憶が蘇ったんですね。まだ小学校の低学年の頃に集団登校で、やっぱりふもとの小学校に登校していた。朝登校するときに、とても小学校は中学校よりさらに遠い、さらに小学生は危ないからって自転車通学が禁止されてたんで歩きやったんですね。1時間半も歩かなくちゃいけなかったので、6時過ぎぐらいですね、にそのふもとまでこう山道をみんなで歩いていた。すると、その女の人を見かけたのと同じあたりで、女性とすれ違ったんですよ。若い女の人が、しくしく泣きながら、こう、峠道を登ってきてた。で、裸足で、もう思い切り泣いていたと、涙をボロボロ流して、なんだろうと思いながら、子供だったので、声もかけずに通り過ぎてしまったと。その後、集落に女の人が訪ねてきたという話はなかったと。その峠道の周りの山では、よく自殺者の死体が見つかるんだそうです。なので、彼は、多分あの女性は何かあって、裸足だったそうなんで、裸足で山道を歩いてきて、そしてもしかすると、もうこの世にはいないのかもしれない。
はぁ。いやー、もうちょっと鳥肌ですけどね。いやいや、ありがとうございます。
いやもう。実はなんですよ、ね、実はですね。
ね、ちょっともう、すごい雰囲気になってますけどね、この収録場所もですね。まあ、あれですね、でも、カルさん、もともと作家でやられて、はい、まあ、最近は語り、まあ、DVD なんかも出られて、はいねまあ、番組も出られてますけど、はい、これ、語りをやるっていうきっかけはなんかあったんですか？
住倉カオスさんっていう方、住倉カオスさんに、声をかけられまして、はい、竹書房というところで、竹書房ホラー文庫で、はい、私最初の頃、今もですけれども、最初の頃から怪談をよく書かせていただいてたんですが、竹書房で書いてる怪談作家を集めたイベントを彼が、バンブーホラーナイトというのをやっていて、はい、そこにルポルタージュ系の、よくまあ取材をして書くという意味ですけど、そういうルポルタージュ系の怪談作家を集めて、トークライブをやりたいと。で、出てほしいって言われて たのが最初です、きっかけ。はい。それまでは、人前で書くことは書いても人前で怪談を喋ったことはなかったんですよ、はいはい、で、まあそれで出たところなんか好評で、そこから声がかかるようになって。
ああ、なるほどね、はい。結構、もう最近もあれですもんね、いろいろイベントも。そうですね。やられてますもんね。
はい、おかげさまで。ぜひ、喋った方がいいと思う。すごい、すごい鳥肌立ちましたもん。
確かに。
涼しまさせていただきました。
うん、まあでも、どうなんでしょうね。やっぱりこう、落ち着いた、はい、ね、うん、女性の方がこう語るというね。で、まあその、なんていうんですか、僕の頃が、 思ったことなんですけど、まあ、普通の怪談師の方みたいに、はい、こうなんていうんですか、こう怖がらせようみたいな感じじゃないじゃないですか。
うそうですね、
はい。こう普通な感じでお話しして持っていくっていうのは逆に、うん、なんていうんでしょうね。僕らからすると、まあ、自然の怖さっていうんですか。
スッって入ってきます
ね。そうなんですよ。
あのお芝居の勉強とか、あの、はい、まあ、落語やね、なんか、講談のような語りの、勉強したことがないんで、だから、しょうがないんですよね。普通に喋ってるしかないっていう。でも、よく、普段から、あと、怖い話好きで、また取材したり書いたりすると、こういう話をこの間聞いてね、はい、こうやって、こんな話にしてっていうのを、まあ、まずは、うちの夫にね、夫ため池五郎って言うんですけどね、
はい、
あれに、まず、朝ごはんの時に、あれに、朝ごはんの時とかに、もう話をするわけですね、はいはい。で、そうしたところ、彼がすごく怖がるんで。
これいけるかなと。
いけるかなと思ったんですよ。
まあ、監督さんですからね。
まあ、それでなんか彼は割とそういうのが、まあ苦手というほどではないらしいんですけど、はい、毎朝のように聞かされるのはちょっとたまったもんじゃないとか。
勘弁してくれ
た。あと夜遅く帰ってきたりして、まだその時仕事してると、私はその階段脳になってますから、階段脳のまま、なんか、さっきこういう話を書いたんだけど、これでこうやってね、それでね、死んじゃったんだって、とかって言って話すわけですね。そうすると彼がもう、これはあれだぞ。オカルトハラだぞ。
やめてくれと。
言うんですけど。
毎日そんな話されてたら固まっちゃう。
いやいや、面白いですね。
面白い。
いや、本当ね、だから、はい、僕がさっき言った通りで、はい、多分そういうところが多分、まあ、受けるって言い方はあれですけど、うん、今のこの現代の怪談を語る方の、うん、はいニーズにこうフィットしてるんじゃないかなって。
ね、は
い、
あそうなんですかね。
僕はちょっと、スッと入ってきちゃうんで、逆に怖さがこう、
倍
増しちゃうかなっていうか、
すごく淡々と話していただいたんで、
しかもなんかすごい近い感じがするんですね、話が。
そうですね。いや、実際私その体験者さんと電話で話をしたり、
うんは
い、メールやね、はい、メッセージでやり取りをしているので、私にとっては本当に生きた、今本当にいる方の実際に体験した話でとても近い話なんですよね。うん、多分私自身が近い本当にあった話だと思って話してるから。
そうですよね。皆さんもそう、まあ、実はですしね。
そうなんですよ。
いや、怖いわ、もう。
いや、もうちょっと今、まあまあ、何も喋れないような状況になってしまったんですけど、ふぐみさん。うん、ちょっとお時間がですね。来てしまいました、ね。
早くない
早い。
これも冷笑かな
冷笑かな
時間早いのも、河野さん、違いますか
おかれとかない
や、違うと思いますよ。はい。でもね、なんか、これちょっと今日、
うん、そうなんです。
これ7月、はい、先月の7月25日に、はい、実は2冊同時で、
はい、
はい、少年奇譚と少女奇譚というね、本を河野さん、うんはい、出版されました、
はい。
同時発売ですね。
はい、
税込み1620円絶賛発売中でございます。
はい、ということでですね、はいはい、そしてふむみさん、なんと今回は河野さんの方から、うん、こちらの本少年奇譚少女奇譚、はい、2冊セットで1名様に、うんうん、サイン入りで、
え、マジで？
リスナーのどなたかにプレゼントということで。
すげえすげえ。
ありがとうございます。
いいんですか？
いやーもちろんですよ。
ありがとうございます。これちょっと貴重すぎねえか？
ほんとサイン入りですよ。
ねえ、いやいやいやいや、じゃあもうちょっと応募方法は後ほどお伝えするということで、
はいはい、
ぜひ皆さんね、ふるってご応募いただいて、まあ1名様なんでね。
1名様2冊セットで。
確率がもうね、うん、すごい確率ですけど、
ぜひぜひ。
ふるってご応募いただければと思います。
はい、お待ちしております。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます、
河野
さん。でもあれだね、今回、
はい、
ね、まだまだ話足りないんで、
そうですね。
ね、
う
ん、よかったら次回も、来ていただきたいななんて思っておりますけど、
はい、
どうですか？
喜んで。
ありがとうございます。
ありがとうございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
次回もお待ちしております。
はい。
はい。では本日のゲストは、怪談作家の河野真理子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
それではここで一曲聴いてください。ザ・プライベーツで、ラッキーマン。父ちゃん、答えちゃうのかい？
勝手に答えさせていただきやす。
はい。このコーナーは、ふむみさんと私ひとみが、リスナーの皆様からのお悩み、質問、大喜利のお題などなどに、独断と偏見で答えちゃうコーナーです。
はい。今夜はどんなメールですか？
はい。読みます。
お願いします。
山形県にお住まいのラジオネーム、わんこ大先生からのメールです。ふむみさん、ひとみちゃん、こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。質問です。蒸し暑い日が続いていますが、二人は、 海やプールに行く予定はありますかという質問です。行きます？
行くわけねえじゃん。
行かれないんですか？
なんか結構夏になるとこんなような質問くんだけどさ、
まあそうですね、
俺がプール行くか、まあ、
いやでもちょっとあの海似合うんじゃないですか。
いや似合わねえよ。インドアだからな。
インドア
あなた行くの？
私はね、私も実はプライベートでは行かなくて、うん、でもあの福岡の時に仕事で必ずプールで MC の仕事が入ってたんですよ、うん、なんで福岡のサンシャインプールっていうところなんですけど、うん、まあ今年はだからそれがないから行かない、うん、
それは何水着かなんかで？
おいおいおいおい、私服です。
なんだよ。
でもちゃんとね、あの ビーチサイドっていうのかな、うん、プールサイドを歩いたり、うんうん、ちゃんと夏っぽいことはしてましたよ。
それじゃちょっとダメだな。
水着ではなかったけど、水着の子たちに囲まれてました、
うん、ああそうね、
だから一応プールには行ってた。
ああそうなんだ。
ふみさん行かないんですね。
行かねえよ。
デビューは？
いやいやいやいや、
デビューしない、うん、プールの方が好きです。
ああまあね、
うん、海ちょっと、
でも俺塩素とか浴びちゃう溶けちゃうからな。
え、何キャラ？
体が。
え、何キャラ？
何キャラでもないんだけど、
微生物。
そうそうそうそう、なめくじ的な。
あ、そうですね、なめくじ的
ね。
もうそうですね、まあまあまあ、はい、いけるなら行きましょう。
はい、
はい、わんこ大先生、質問メールありがとうございました。番組では皆様からのお悩み、質問のお題などなど大募集しております。メールアドレスは勝手に聞きあがれ @gmail.com です。そしてふむみさん、
はい、
はい、実はですね、うん、今ツイッターでも皆様からのメッセージコメントを大募集してまして。
そうなんだ。
そうなんです、うん、ハッシュタグ勝手に聞きあがれをつけてつぶやいていただくと、うん、番組公式ツイッターや、うん、私たちパーソナリティももしかしたら見つけちゃうかもしれませんので、うん、
おー
おー、皆様ぜひ。
それは何、その、うん、そこになんかいろいろ書いてくれたらこう番組で喋ったりするわけ。
そう、そこも反応しようかなって思ってます。
いいじゃない、はい、
うん、ぜひぜひお待ちしております、
ね、素敵素敵、
はい、
はい、ね、皆様からのたくさんのメール
お待ちしてます。それではここで一曲聴いてください。マイケル・ジャクソン&ジャネット・ジャクソンでスクリーム。
はい、番組そろそろお別れの時間になりました。
はい、
いやー、カンナさん怖かった。
怖かったですね。
まあそんなことよりね、はい、うん、出たばっかりのカンナの本を、はい、サイン入りでプレゼントいただけるということで、
はい、ありがたい話。
これどうしたらいいんですか、これ、
はい、応募方法はですね、はい、番組の勝手に聞きあがれ @gmail.com でメールをいただくか、うん、番組公式ツイッターのダイレクトメールで、
うん、
はい、その番組の感想とか、うん、いろいろ欲しいということを書いていただいて、
うん、あと住所氏名ね。
あ、そうね、住所氏名書いて、うん、
ね、
そうですね、うん、住所と氏名書いていただければ、うん、こちらから発表、発送させていただきますので、
うん、
はい、発表は発送をもって返させていただきます。
はい、はい、ね、これじゃあもうどしどし皆さんね、
はい、
1名様なんでね、
1名様2冊セットで、
早物勝ちとかじゃないんでね、
はい、
ちゃんと抽選いたしますんで
ね。さっきもうサインも書いていただいたので、
そう、直筆のね、
ね、
達筆な
綺麗な、い
や、これ貴重ですよ。
はい
ね、ぜひ皆さんね、
はい、
どしどし応募してみてください。
はい、
はい、それと番組の
告知
は
やりますね。この番組のホームページは、うん、勝手に聞きあがれで検索すると出てきます、
うんうん、
そして今までの放送分はこちらのホームページで全て視聴できますので、もう一度聞きたい方はぜひ番組ホームページにアクセスしてみてください。
はい、はい、次回の放送はいつですか。
はい、次回は8月20日火曜日20時からです。
はい、また川名さんが来てくれるということで怖い夜になりそうです。そんじゃ高橋文の勝手に聞きあがれ、次回もお楽しみに。お相手は高橋文美と
本田ひとみでした。
最後にひとみちゃん、今夜の一言。
初生階段、恐ろしい。
この番組はあなたの芸能活動をクリエイトするランラビットランの提供でお送りいたしました。